皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は国づくりのリーダーシップです。本当に日本もですね、旧石器時代に遺跡もありますし、それから農業が入ってから5000年の歴史もありますから、なんかその、これだけ長い間ですね、ちゃんと、まあ、国として一つ、日本が維持できてきたというのは驚異的なことでもありますね。その、国を維持するために政府をコロコロ変えてきたというのは日本の一つの、秘密って言いますか、味噌じゃないかなと思うんですね。日本においては政府と国って全然違いましてですね、鎌倉時代とか、室町時代とか、江戸時代とかいう言葉がちゃんとありますようにですね、国を続けるために政府はコロコロ取り替えていくんですね。政府が壊れると民族離散で国も消滅ということが世界の大陸諸国にはよくあるんです。だから政府イコール国でですね、まあこれを切り離したら、何にもないっていうところもよくありますけども、日本は全然違いましてですね、これ全然違うんですね。やっぱりその、政府と言いましても、所詮この島の中にいる人たちが、どんな風に生きるか、どんな何がいいと思うかってだけの話でありますから、異民族に支配されるってわけでもないし、むしろ帰化人って昔言いましたけども、帰化人ほどなんか日本人らしくありたいと思うようなところがあって、でもこれは今でも世界もそうですよね。アメリカなんかでも、オバマはなかなか立派なもんだと思いますが、あの人は昔アフリカから来たわけでしょう。それから台湾だってですね、中国か大陸から逃げてきた人たちがね、むしろ台湾の独立を今言ってたりするじゃないですか。まああんな感じで、ですからあまり珍しいことではないのかもしれませんね。よそから、あと、この場所によそから入ってきた人たちの方が、なんて言いますね、共同愛が生まれるっていうのはね、まあ地元でもそうかもしれませんね。もう何十年も何百年もその地元に住んでる人は地元の良さと言われても何のことなんかわからないけども、むしろなんかその土地に憧れてよそから入ってきた人の方がなんか地域おこしに熱心だったりとかね、そういうことよくありますから、まあもともとそんなもんなのかもしれませんね。で、まあいずれにしましてもですね、その時々にやっぱりいろいろ課題がありまして、その地域っていうか国にもですね、なんか食料が足りない時期とか、あるいはなんかその、外国からよく人が攻めてくる、外国軍隊が攻めてくる時とか、あるいはなんかその新しい文明が入ってくる時とか、あるいは静かな時とか、いろんな状況があって、まあその状況にふさわしいようにですね、まあ政府の形を作り変えてきたっていうのが日本の歴史そのものだと思うんですね。ですからその国づくりの基本っていうのはですね、やっぱりその政府とはちょっと違うんですね。政府をどう作るかってことは、国づくりとはちょっと違う問題で、国づくりの基本っていうのは、やはりその単位はまず地方なんですよ。その地方にそのずっとですね、何十年、何百年、何千年と場合によって人が住んでますから、その人たちの歴史が絶えないように、よりその人たちが繁栄するようにどうするかっていうのが、国づくりのリーダーシップの一番の基本なんですね。政府ではないんですよ。政府の繁栄ではなくて、その地域に住んでる個人が、家族が、民衆がどのようにこの幸せを享受しながら、新しいチャレンジにも対応して未来を作っていくことができるか。無限の、まあ、過去から無限の未来までね。まあ、ここがですね、国づくりのリーダーシップの一番の基本となる部分なんです。ですから、その民、この主役は民衆、民なんですね。だから、その民と共にあるのが天皇で、ですから、その天皇は民の幸せを思うというところが一番の基本形でありまして、で、その民の幸せを実現するためには、その時々にやっぱり政府がいるわけですよ。いろんなタイプの政府が必要で、まあ、そのいろんなタイプの政府をその時々でこう作っていって、で、その民の幸せを実現していくという、まあ、こんな形になってるわけですね。で、その時の、やっぱりそのポイントですけども、まあ日本の場合はとにかくその地域の個性がものすごくやっぱ大きいわけですから、一つそこで言えることは、そのまあ地域内に横の交流だけでも相当仕事ができるってことですよね。 かいところから寒いところまであるんで、だからこの地域の交流だけでも相当経済も回るし、あるいはなんか人々にも新しいその刺激がこう十分来るっていうわけですね。まあ江戸時代なんかまだ農業技術なんかも相当未熟で、3500万人食べるのもなかなか大変になってくるわけですが、それとも一応この島の中で自給自足になっていたわけですよね。あれもなかなかすごいことですね。で、しかもかなり高度な文明を維持してですね、まあ当時江戸って町は世界最大の町ですから、こういう町の維持までできて、まあ今でもたくさん残ってますが、江戸時代の建築とか工芸とか、文化ってのはものすごくレベルが高いですよね。まあだからこういうことができるのは我が国でありましてね。だからこれはやっぱ政府の力っていうよりもこの国づくりの力なんですね。今もなんかこういうふうに考えてくると国づくりのリーダーシップっていうのはすごく重要で、その担い手は政治家だけではなくて企業の経営者がまずそうだし、地域のリーダーがそうだし、学校の先生がそうだし、やっぱその見てる目線っていうのがですね、その地域のいる人たち、まあ、家族、そういう人たちが、まあ、未来にあってもずっと幸せで続くようにと、まあ、ここにいつもその焦点を当ててるっていうことが大事じゃないかなと思うんですね。そして、もう一つその、前にも言ったと思いますけども、組織の運営と国づくりの運営で大きく違うところは、まあ、組織の運営は人を選べるっていうことなんですね。その組織に誰を入れて誰を追い出すかを選べるっていうことです。ところがやっぱりその、国はそれできないということですね。そこの土地にいる人がやっぱり大切だということになります。この人を選ぶっていう企業みたいなやり方はですね、例えばイスラエルがやろうとしてるわけ、やってるわけでしょ。うちはあのユダヤ人の国だと、パレスチナ人の国じゃありませんよと、いうわけですよ。これ大変な人種差別ですよね。まあ、世界最大の人種差別の国がまあイスラエルですよね。で、その、トランプ候補が同じことを言うわけですね、今回ね。なんか、イスラエルみたいな人種差別やってるから、うちもやろうかなんて言って、また偉い非難受けてましたけどね。その、組織の運営っていうのは、まあ、いいも悪いもなく、組織の中の人を自分たち選べるんですが、国とか地域というのは選べないんですね。で、あんまりすごいとなんかそのね、人が流入が激しかったりすると、それを止めてみたり、まあ、流出が激しくは止めてみたりとかすることありますが、まあそれは一時的なことにしか過ぎなくて、まあやっぱりその地域にいる人たち、その国にいる人たちの幸せをどう考えるかと、まあそこをちゃんとやらないと難しいですね。で、国がちゃんと収まってると不思議なぐらい犯罪は起きないもんですね。だから外国人が来てもですね、むしろ非常に仲良くですね、上手に暮らせますね。みんなに幸せができますね。簡単に政治がこの悪くなってくるとですね、同じ民族同士でもですね、いさかいが増えてきてですね、それは大混乱になってきますね。かつてユーゴスラビアにチトーという大統領がいて、チトーがいる間はあの多民族国家を収まっていたけども、チトーが辞めた後もすぐ内戦になっちゃったと、まあ、そういう記憶はまあすごく我々にとっても新しいものとして残ってるわけですけども、そういうふうに考えるとこの国づくりのリーダーシップっていうのは、多様な人たちの多様性をいかに活かしきるかということなんで、やっぱりその戦略はよっぽど考えなきゃいけないですよね。もちろんその普通の組織の運営でも戦略ってすごく大事なんですけども、やっぱりその、すべての人たちを抱え込んでうまくいかなきゃいけないということになってくると、やっぱその戦略はですね、相当よく考えてないと回らないと思うんですよね。戦後の日本なんかはですね、まあ、アメリカ軍のその支配がある中で戦後体制を作っていきますけども、やっぱり基本は落ちこぼれがないようにということだったと思いますね。地域においても落ちこぼれる地域がないように、それからやっぱりその落ちこぼれる家族がないように、落ちこぼれる産業がないようにということで、まあ、常にこのボトムアップとも、ボトムアップであり、同時にその、なんて言いますかね、全体が、やっぱり、平均的にレベルアップしていくようにということを考えていたと思うんですね。で、それをやるためには、やっぱりいろんな産業政策にしろ、金融政策にしろ、ものすごく、その、なんて言いますかね、細かい配慮が必要だったと思うんですね。リーダーシップってのは、こう割り切ると失敗するんですよ。割り切ると失敗しますから、同時に、その、あんまり過剰に介入するとですね、今回の EU みたいにみんな怒り出して、やめようって話になってきますから、 上手にみんなの個性とエネルギーを生かしながらも、こう、統合していくというのは、なかなかこれは、ハイレベルなリーダーシップがいるんですね。でもまあ、戦後のあの、日本の再生の時期以降を見てるとですね、まあ、昭和いっぱいぐらいまで、そういう非常に緻密なリーダーシップっていうのはちゃんと機能してたんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりそれはこの戦争という非常にね、悲劇的な環境の中で、やっぱり多くのものを皆さん悟っていったんだと思うんですね。戦争放棄というそのことについてもですね、もうこれはその昭和20年、9月の27日ですか、一番初めにマッカーサーと昭和天皇が会見したときに、マッカーサー自身が言ってる言葉ですね、やっぱもう戦争ではですね、決着つかないよと、戦争なんかやったらですね、今度は人類滅亡だよと、未だ世界には混乱と復讐の気持ちが渦巻いてるけども、物事よくわかる人たちは遠い未来を考えて、こういう問題に対処 してくださいよということをマッカーサーはっきりと言ってますね。で、その2日前ですね、ニューヨークタイムズのクルクホンという記者からの質問に答える形で昭和天皇も、答えをその文章にして出してますが、その中にもですね、もはやこの武力によるね、紛争の解決は不可能であるということをはっきりと言っておりまして、ですからこの戦争放棄というのはあの当時ですね、私はやっぱ世界のリーダーの共通の認識だったんではないかなと思いますね。決してそのアメリカが押し付けたものでもないし、やっぱりそのアメリカ自身もですね、まあその後、朝鮮戦争とか、やがてベトナム戦争とか、そして今回のテロ戦争にこう入っていくわけですけども、やっぱりその武力で問題解決しないだけではなくて、双方滅亡の危機に至るということが身に染みたと思いますよね。だからこそ、広島にですね、G7 の外相たちがみんな集まったと。オバマも広島に来たと。まさにこの広島から始まってるわけですよね。その戦争放棄の大きな世界の潮流っていうのがですね。まあ、だからそういうふうに見てきたときに、その国づくりっていうことを考えると、もう今世界的レベルで見たってですね、その武力による勝ち負けでは国は作れないということですよね。略奪によっては国は作れない。そうするとやっぱりあとは、富は自分たちで生むしかないですよね。野生の動物のようにですね、あっち行って食べ、こっち行って食べ、あっちのものを取り、こっちのものを倒しという、野生の動物のようなことをしていたんでは、もう地球は収まりませんよと。自分で食べるもの、自分で必要なものは自分の庭先で作りましょうと。農業を大事にし、鉱山の開発も大事にして、必要なものは自分たちで、作って使いましょうよ、食べましょうよと。人の国を侵略しないでもいいように、そういうふうに国づくりをしましょうよという、今度そういう経済政策が必要になってきますよね。やっぱり自立っていうことですよね。しかし、考えてみれば情けないことに70年代ぐらいまではまだアフガニスタンもちゃんと独立国で国王がいましたね。イランもそうで。なんかまだそれなりに、まあ、問題ありましたけども、戦争なく暮らしてましたよね。やっぱりソビエトのアフガン侵攻以降ですね、戦争っていうものが改めて本格的なものになってきちゃって、まあこうなってきた時にですね、やっぱその本来のあるべき農業社会っていうのはもうね、何千年も定着してる人類のはずなのに、農業社会である人間を忘れて、ね、野生の草食動物、肉食動物に、なんかまた先祖返りしちゃってですね、いつもうのめたかのめでですね、あいつを食おう、こいつを食おう、あれを食おう、これを食おうというですね、まあそういう卑しき状況に陥ってしまった。それが今のこの地球の人類じゃないですか。やっぱりこれは間違ってるわけでありまして、我々も少なくとも日本では5000年前から農業始まっておりますから、必要なものは自分たちで作るわけですね。大自然から与えてもらう、そのための農業であり、いろんな鉱山業であり、製造業であり、サービス業であると、あるというところに戻らなきゃいけないですね。なんかその、この20年間ってのはほとんどなんかみんな発想が野生の動物に返っちゃってますよ。もうとにかく騙してでも何でも取っちまえと、嘘ついても取っちまえと。ね、言うこと聞かなきゃその、首にしろだとかミサイル打ち込めだとか言ってあれ、肉食動物ですよね。なんか草食肉食動物。が、もう、ジュラシックパークみたいにやってるっていうのがですね、そう、恐竜だよね、あれ、草食恐竜、肉食恐竜がですね、ほとんどジュラシックパーク状態になってるのがですね、今のなんか地球の現状なんじゃないです？ だから昔ね、ああいう恐竜映画が流行ったってのも、今からしてみれば確かにそうだよね。実に予言的であって、農業のもとで生まれてきている人類なはずなのに、今ね、農業社会を持ってるはずの人類なのに、なんかそれをすっかり忘れちゃって、すごい誤解をして間違った行動をしてるというのが、それが今のなんか地球人。まあもちろん日本人も含めてね、そんな感じがしますよね。だから国づくりって言った時に、やっぱりその土地土地の衣食住をそこで満喫できるように、衣食住を確立するってことですから、農業も製造業も、それからサービス業も、その土地土地でですね、やっぱり築き上げていかなきゃいかん。こういうことがやっぱりその了解できるリーダーでないと国づくりにはならないですね。で、その上で、じゃあ今何が足りないんですか、何を重視しましょうってことを、なんとその時々の政府が生まれてくるわけですよ。外交のことでもそうだし、どのように外国と付き合ったらいいのか、どのように横の連携を図るのか、あるいはみんなに共通のですね、このテクノロジーどうするかって話があるわけですね。まあこれはもうすでに神話の世界に入るわけですけども、神話の世界でそれを紐解けばですね、誰かが開発していいものがあったら、みんなこう横にお裾分けしていくってのは日本のやり方ですよね。例えばその、今の織物の機械ですね。縦糸横糸の織物機械で、その、藤のつるを使って、その、衣服を作ることがうまくいったと。そしたらこれを開発した人がみんなに教えていくわけですね。なんかその作物を導入して、美味しい作物がなった。で、これをその全国に教えていくわけですよ。やっぱ誰かがその見出したら、これを横に横に広げてってみんなのレベルアップを図っていく。これは昔から日本のやってるやり方でありまして、それを特許権を使って金を取るとかなんだか言い出すとですね、わけわかんなくなってくるわけで、まあ国づくりというのはだから、そのまあみんなでやっていくって姿ですね。そしてそういうなんか非常に積極的なその行動だとか前向きなその発想はどっから出てくるのかっていうと、実はそれがその安心して家庭を営めるというとこから出てくるんですよね。この、妻子を路頭に迷わす心配がなければ、あれ、人ってかなり元気になりますよね。それは男性でも女性でもですね、自分の家族が路頭に迷わないで済むとさえ思って安心感さえあればですね、かなりリスクを冒していろんなことできるでしょう。そういうもんなんですよね。だから平成の時代に入ってますます日本が萎縮しちゃったっていうのは、その不安が大きすぎるからですよね。あの衣食住に対する不安が大きすぎるからで、余計なこと言ったらもう明日から食うもんがないだろうとか、寝る場所がないだろうとか思ったらさ、何も言わなくなりますよね。やっぱりだからここは、せっかく日本は世界で一番資産を持ってる国なんだから、大英断を持ってる国はですね、まあ、ミニマムインカムでですね、最低限その、まあ、どんな状態であっても飯は食える。それから家は持てる。そこを一体作るべきだと思うんですね。で、とにかくみんながですね、もう一回その、飯が食えて家に住めれば、また元気出てくるし、子供も産むでしょうし、それからなんかその、リスクを負って、なんかいろんな仕事を したいと思うようになると思うんですよね。結局なんかその、一番肝心要のその、守るべき部分っていうのが、もう守れなくなっちゃってるんで、人々はすごく元気がなくて、今の日本行き詰まってるんじゃないですかね。だから成長してまた新たなその果実が得られる、発展によってその幸せ得られるっていうのも、その一番初めはその人々により厳しいことを迫るんじゃなくて、その正反対で、なんかやっぱり人々が安心して家族を営め、家族と暮らすことができる、そういう環境を一旦作ってあげることですね。それは確かにお金かかることかもしれないけども、でもその後のこの成長を考えたら十分ペイできるんじゃないかと思うんですよね。なんかやっぱりその国づくりというのはそんな形でですね、まあ人々がどんないう形で幸せな一生を送れるのかというところをまず基本に考えて、で、その安心して暮らせると同時に、なんか生きてるんだからなんかやってみたいと思うのはごく自然な感情ですから、そのチャレンジ精神にもですね、火をつけられるようにね、なんか仕組みを作っていく。まあ、そのあたりがですね、国づくりのその一番の要点じゃないかなと思うんですね。そういうふうに考えてくると、今の日本も本当にその官僚制国家のその弊害が非常に大きくてですね。まあ、これ昔からことですよね。その上の方がですね、庶民のこと考えずやりたい放題やって、主治肉林に浸って国民の怒りを買ってですね、下から倒されて運産無償するというのは過去何度も何度も日本の歴史でもあることですから、だからあんまり不思議なことが起きてるってわけじゃないんですよね。で、これはもう時間の問題ですから、 そうすると今度はやっぱりそのどう立て直すかっていう方が大切なんで、今申し上げましたようにやっぱりそのまず一人一人の国民の守りをですね助けてあげるっていうことでしょう。でそのためにだからまずお金をやっぱり少し出さなきゃダメだと思いますよ、国はね。でその金がどの程度あるかっていうのはやっぱりこのまあ政府の国民監査で全部調べ上げるってことは最初大事じゃないでしょうかね。まあいずれにいたしましても国づくりのリーダーシップこれから本当に大切だと思いますから、皆さんそれぞれにね考えていただければと思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、国づくりのリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。